菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストは工学系博士のケコさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ケコさんはかなりいろいろな活動をされているので、ちょっと最初に、はい、自己紹介の方をお願いしてもいいでしょうか。
はい、ケコと言います。普段は、某大学の工学系の、機械工学の、准教授をしています。まあ、4月から准教授になりました。去年の6月ぐらいから博士アイドル化計画っていうのにちょっとね、ちょっと恥ずかしながら、まあ、恥ずかしいとか言っちゃいけないかもしれないです、そんなこと。はい、ちょっと参加しておりまして、ちょっとそっからツイッター活動を始めていまして、まあそれでいろいろ楽しく活動させてもらっていました。で、そうだ、その中で、今リスナーにもいらっしゃいますけど、堀先生とちょっと、盛り上がりまして、まあ、二人とも読書が好きということで、最近、読む読む博士ラジオっていう、ポッドキャスト番組を始めました。で、それもあって、ちょっとレンさんにお声掛けいただいたのかなと思ってます。
ゴリゴリ本を紹介しているポッドキャストですね。
はい、そうなんです。
はい。ちょっと何個聞きましたけど。
お、ありがとうございます。もう堀先生がだいぶアドリブが半端なくて、なんか、すごい、はい。もう、あと、引き出しが多すぎて。
いや、引き出しすごいです
ね。そうなんですよ。で、私が、はい、ああ、って言ってる、もう、そう、私が何も考えなくても、堀先生がすごい話を展開してくれて、本当に、すごいなと思ってます。
いや、ありがとうございます。
はい。で、まあ、普段は、機械系で、流体工学とか、熱工学に関する、研究をしていて、まあ、今日は、そう、省エネルギー関係の研究とか、ちょっと背景とかを紹介したいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。さらっと、博士アイドル化計画とか出てきましたけど、
はい。
なんか、一時期めちゃめちゃツイッターを賑わせてて。
お、本当ですか？私怖くて、はい、あの時タイムライン見ないようにしてました。
あ、そうなんですか。
なんか書かれてるんじゃないかと思って、怖いと思って。い
や、でもなんかめちゃめちゃ活躍してるイメージだけ持ってたんですけど、多分それで最初に知ったんじゃないかなと思ってて。
はい、おー、ありがとうございます。
で、その活動やってる人がポッドキャスト始めるみたいな、
出てきたんで、嬉しい。ありがとうございます。
はい、その多分ツイッター界隈で知ったっていう感じですね、僕は。
ああ、よかった。嬉しいです。ありがとうございます。もう、レンさんのポッドキャスト、私もすごい筋トレしてる時に聞いてて。
筋トレ？
はい、すごい、筋トレと、ね、レンさんのサイエンマニアでめっちゃ人生が2倍みたいな。
人生が2倍？
そう、人生が2倍効率で。活用できてるなと思いながらそう聞いてます。
ああ、なるほど、筋トレしながら聞かれてるのか、
はい、そう、めっちゃ、はい、充実を感じます。
確かにいいかもしれないですね、耳だけでいいから。
本当にすごい面白くて、はい、
いや、ありがとうございます。なんかあとこの流体系の研究とかですね、
はい、
工学系の話題、サイエンマニアで出てくること結構少なくて、
うん、ですよね、
はい、うん、割とやっぱ生物系の人とか、
うん、純粋なサイエンスみたいな方が多いですよね、
はい、がかなり多いかなと思ってて、
はい、
まあ、前になんか原子核物理学とか、 あと、まあ、量子コンピューターの話とかしてくれた方もいましたけど、う
ん、あと AI の回とかも面白かったですね。
そうですね、 AI の回とか、
うん、
で今回は流体っていうことで、
工学系は珍しいですね。
そうですね、僕はもう全くカバーできてない領域ですね、う
ん、
僕は。
それだと話しがいがあるかもしれません。
はい、なんか流れてる物体みたいなくらいしか知らないんで。
お、はい、ぜひぜひ。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ最初に、まあ、このケコさんがやられている研究ですね、一体どういう研究をやってるんですか。
はい、はい、じゃあちょっと最初にクイズを出そうかなと思って。
お、
レンさんにクイズとか出しても大丈夫ですかね。
はい、あ、めっちゃ緊張するな、は
い、
それ、
はい、あ、すみません、なんかそう思ったんですよ、万が一レンさんが答えられないと良くないのだろうかみたいな。
いや、別にいいんですけど、何も知らないやつで来てるんだけど大丈夫です。
はい、で、じゃあ、はい、力学的エネルギー保存則って習ったじゃないですか。
はいはい、物理でやりましたね。
そうそう。で、もし今真空中でボールを持っていて、そのボールがすごく理想的なボールで完全 にバウンドしてくれると、何の損失もなくバウンドしてくれると、それを仮定すると、
はいはい、
ある高さのところからボールを落としたら必ず元の位置に戻ってくるっていうのがエネルギー保存則じゃないですか、
はい、理想のやつだったらってやつですね、
はい、理想のやつだったら、はい、だけど、まあ、真空じゃない時ということにして、
うんうん、
そしたら、まあ、現実世界だったら絶対ボールはその元の位置に戻ってこなくて、そのうち床に落ちて動かなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
はい。それはじゃあ、今まであった力学的エネルギーは何エネルギーになってしまったんでしょうという。
お
う。うん。
何かに変換されてるっていうことだから
ですね。そうです。消えてはいないというか、別のエネルギーになってるはずじゃないですか。
これは、なんか落ちるときに、まあ、空気とかが普通の世界だったらあると思うんで、
はいはい、
落ちる過程で空気と摩擦が発生してて、
そうですね、はい、
まあ熱とかですよね。
素晴らしい、さすが。
あ、合ってます
合ってます合ってます。
あ、よかったよかった、
さすが連さんですそう、熱になってしまうわけですね、
はい、
だからなんていうか、最初なんか全てのエネルギーは最終的に熱になっちゃうと、
うん、
というわけで熱エネルギーってエネルギーの墓場っていうふうに言われていて、言われてます。
いい言い方ですね。
そう、
エネルギーの墓場。
そうそうそう。だから全てなんかのエネルギーはもう最終的に全部熱になって宇宙空間に広がっていって、その宇宙の温度差も全部なまっていって、で宇宙は最後終わるよみたいなんですね。それを宇宙の熱的終焉っていうふうに言うんですけれども、
うんうんうん、
まあ。なのでなるべくエネルギーって熱にしたくないというか、熱にすると使い勝手が悪いような、なんかそういうものなんですよね、
う
ん、
結構扱いも難しいっていう感じなんですかね。
そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
はい、なんですけれども、まあ基本的に今って発電所の電力って、
はい、
世界では3分の2が化石燃料を燃やしていて、なんか火力発電っていうことですよね。だから熱エネルギーでタービンを回して、うんうんうん、そこから電気を生んでるみたいな感じになります。で日本だと、
そうですね、
そう、原発のせいで7割ぐらいが火力発電に今はなっちゃってますと、
うん、だから熱エネルギーを頑張って電気に変換してるっていう、
は
い、
そうなんです。でそのそう、それで熱力的にどんなに理想的な熱機関があっても、まあ、60何パーセントか忘れちゃいましたけど、それ以上の熱効率にはならないので、
うんうんうんうん、
例えば今のめちゃめちゃいい電気タービンとかだったら、まあ、6割ぐらいの効率があるんですけれども、まあ、4割はただ CO2 になって熱発生して、まあ、なんとなく空気を温めて出ていっちゃうみたいな。
ああ、6割ぐらいなんですね、火力発電とか。へえ、はい、
そうです。で、まあ、普通、あ、そうです、そうです。で、普通のガソリンエンジンとか、まあ、悪いやつとかだと、普通の車の熱効率とかも、まあ、30% ぐらいですね。で、最近、なんで、なんか名前忘れちゃったんですけど、めっちゃいいハイブリッドのやつとかだと 50% って言って、まあ、騒いで。
ああ、めちゃめちゃ燃費がいいですっていう。
そうです。それでも、半分は熱、はいはい、と CO2 になっておしまいみたいな。
そっかそっか、だから望まない熱がいっぱいあるんですね、はい、世の
中。そうなんです、そうなんです、
はいはい、
そう、それでその電気を使って電気自動車充電してってやってるから、もうどこまで熱でそうそうなんですよ、すごく。
確かに、なんか、身近なとこでも、スマホとか充電してたらめちゃめちゃ熱くなったりするじゃないですか。
は
い、
あ、そうなんですよ。
コンセント挿してるとことか、
はい、
まあ、スマホ自体もめっちゃ、今僕のスマホスペース開いててめちゃめちゃ熱くなってるんですけど。
お、私もかも。
スマホも熱をどんどん発散しちゃってるみたいな。
そうなんです。まあ、これもこれで、そう、
はい、
問題なんですよね。スマホの熱とかも。
うんうんうんうん、
壊れちゃうので、いかに冷却するかみたいなのが非常に、はい、なっています。
なるほど。
で、すごく熱は無駄に発生して宇宙に消えていって悲しいっていうことなんですけれども、
はい、
その一方で、なんか発電した電気っていうのは約半分が給湯とエアコンに使われてるんですよ。
え、世の中の。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
家庭、あ、そう、家庭とかだと、うん、家庭かな？世界では3分の1なのかな？そうです。だからもう、3分の1から半分は電気が 物を温めたり冷やすために使われているんだけれども、その一方でめちゃめちゃな量の熱が捨てられているという。
ああ、なるほど、うん。熱が捨てられてるっていう感じなのか。
はい、
確かにな。結局熱で使ってるのか。
そうなんです。で、うんうん、非常にもったいないよねっていう。
確かに、そう言われると、もったいなんか、そう考えたら何やってんだろうみたいな感じしてくるけど。
そうなんですよ。
確かに、ね、はい、そうっすね。
うん。で、なんか、オイルショックぐらいから、それが、もったいねえという世論が盛り上がったらしく、なんかその熱を有効活用しようみたいな、
はいはいはい、
研究がおそらくそのあたりから注目され始めたと、ちょっと、まあ、そう、私もちょっと、まあ、調べが甘いかもしれませんが、まあ、言われていて、で、まあ、一個のよくあるやり方としては、陽油塩って、あ、でも、レンさん化学系だから、それはご存知ですよね。陽油塩。
陽油塩だから。
そう、硝酸とかかな、硝酸をめちゃめちゃ熱くして、
うん、溶けてる塩っていうことですね。
そうです、そうです。
はい。
溶けてる塩です。なので、風力とか、太陽光発電っていつでも発電できるわけじゃないので、発電できるタイミングでその硝酸とかを溶かしておいて、
うんうん、
熱くしておいて、で、500度ぐらいにするんですよ。それを使っ、その熱を使ってタービン回して発電するっていう、なんか蓄熱発電っていうのかな。それで熱を貯めておいて、それを使おうと、
はいはい、
それでエコですよねっていう技術があります。
それでもなかなかやっぱその熱の効率とかを、
はい、
まあ、完全に解決できるわけじゃないみたいな。
そう、そう、500度にしなきゃいけないというのがまず、
そ
う
そ
う、
まずそれが大変ですね。
そうなんです。それね、陽油塩って、そう、流動性を保つために、なんかまあ、200何十度かはキープしなきゃいけなくて、まあ、固まらせちゃいけないんですよね。そうすると流れなくなっちゃうので。
なるほど。キープしなきゃいけないんだ。
そうなんです。なので、はい、結構高温にしなきゃいけないという、まあ、そういう技術なので、まあ、低温排熱というか、100度ぐらいとか、それ以下ぐらいの低温熱っていうのは基本的に全部捨てられてて、有効活用されてないという問題があります。
ん？低温熱？
低温です。あ、そう、100度ぐらい、なんか、その500度とかに比較すると、100度ぐらいって低温だよね、ということで。
は
い、
ああ、なるほど。
そう、100度ぐらいのお湯とか、あと、排熱とかは、うん、有効活用する技術がほぼないっていう感じですね。
ああ、そっかそっか。
うんうん。で、それをどうにかしたいよねっていうことでやってるのが、なんか機能性流体というもので。
機能性流体。
はい、はいはい。私たちがやっているような感じなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、名前の通り、機能を持っている流体とか、なんかスマートフルイドみたいな風に呼ばれたりするんですけれども、それを使って低温熱を利用しようという感じですね。
ん？その低温熱を、その流体に移すみたいな話ですか、
う
ん、これ。
あ、そうです、そうです。溜めておいて流体に移して使、なんか、必要な時に取り出して使ったりしようみたいな。
ああ、だから、なんだろうな。だから、めっちゃ熱い、
うん、
例えば、コアみたいなやつがあって、
はい。
その周りをなんか、例えば水とかが流れたら、その水が温まって、
あ、そう。
運べるよね、みたいな。
そういう、そういう。
そういうイメージですか？
そうです。で、それをもっと水よりめちゃめちゃいっぱい、持って、
うん、
熱を持っていって、かつ取っておけるようにしようみたいな。
確かに、うん。普通の水だと、まあ、蒸発しちゃったり、うん、すぐ冷えちゃったりするけど。
そうなんです、そうなんです。
もう熱々のまま運べますみたいな。
そうですね。
感じですかね。
はあはあ、はい。あと、蓄熱って言って、なんていうか、相変化を利用して、なんていうか、溶解熱とか凝固熱ってあるじゃないですか。
はいはい。
なので、エコ回路って聞いたことありますか？
エコ回路。
エコ回路。
わかんないですね。
あ、本当ですか？なんか、これは酢酸ナトリウム酸水和物とかが使われているんですけれども、それって、そう、それがエコ回路の中に入っていて、その、生理食塩水パックみたいな、その胸に入れるような、そういう感じの物体で、中にパチン、うんうんうん、金属製のパチンパチンできるスイッチが入ってるんですよ。
あ、
そう、あ、知ってます？
あ、エコ回路。ああ、
そう、エコ回路。
すいません、
そうそう、
僕今回路が完全に電気回路の回路だと思った。
はい、ああ、 そうだそう、すいません。
あ、あったかくなる回路っすね。
そう、そう、それです、それです。
ああ、あったかくなる回路か。ああ、わかった、わかった。あれありますね。パキパキやって。
そう。
なぜか電気とか何も使ってないのにあったかくなるぞみたいなやつですね。
そう、あれです。そう、
ああ、すいません。完全に今。液体がぐるぐるしてました、頭の中で。
よかった。すいません。ちょっと分かりづらくて。
わかります、わかります。
そう、はい。あれは、相変化、固体になるときに、熱を発しているわけですよね。なので、そう、線熱を利用すると、すごく、圏熱に比べて、すごくたくさん熱を蓄えることができるんですよね。
なるほど。だから、行ったり来たりさせて、うまく熱を使うっていう。
で、まあ、エコ回路は、固まっちゃうと流動性が保てないので、まあ、その流動性を保って相変化させようっていう試みがあって、それがなんか相変化エマルジョンとかいうものなんですけれども、
ほうほうほう、そう。相変化エマルジョン。
エマルジョン。そう、まあ、エマルジョンはご存知ですよね。
あれですね、水と油混ざってますみたいな。
そうです、そうです。ですよね。そうです。だから、そのエマルジョンの油が、相変化物質になってるみたいなやつです。
ああ、なるほど。
うんうん。
そのいい感じの割合で入ってて。
そうです。
っていうことですね。
はい。なので、それ、エマルジョンだと固まっても流動性が保たれるじゃないですか。で、まあ、めちゃめちゃ熱を運べるよね、みたいな、そういう技術ですね。
なるほど。だから、ガチガチになっちゃったらもう運べないし、
はい。
なんだろう、エコカルだったらパキパキできないし、使えないみたいな。
はい。でもエマルジョンもこれはこれでいろいろ問題があって、なんかエマルジョン同士が合体しちゃったり、あと油が、そう、油が使われているので、あ、合体っていうのはあれです、エマルジョン同士がくっついてどんどん大きい粒になっていっちゃうんですよ。
ああ、なんか油の塊みたいになっちゃう、
そうです、
みたいなイメージですかね。
はい。あとは油が可燃性があるから危ないとか、まあ、そこまで気にしてたら大変ではあるんですけど、危ないとか、あとは、そう、油だから熱伝導率があんまり良くなくて、そういう熱、冷媒としてあんまり好ましくないとか、まあ、いろいろ問題がありますと。で、まあ、あんまり実用化されてないんです。相変化エマルジョンは。で、もう一個紹介すると、まあ、磁性流体っていうのがありますと。
磁性。
ご存知ですか？
磁性って磁石の磁ですか？
そうです。磁石の流体。
磁性があるもの。
そうです。なんかめちゃめちゃ鉄粉が死ぬほど細かくなって、液体中に分散されてるやつで。
なんか身近にありますかね？
あれ、よく化学系おもちゃとかで出てくるんですけど、なんか液体そのものが磁性を持ったように振る舞って、多分磁性流体で検索すると、よくスパイク現象の写真が出てくるんですけど、それ見たら、あーってなる気がします。
はい。なんか黒いトゲトゲになりますみたいなやつですね。
そうです、そうです。
ああ、ありますね。
はい。ありますよね。
そっかそっか。あれが磁性流体。
そうなんです。あれ、化学のおもちゃでしか見たことない人が多いと思うんですけど、まあ、あれも機能性流体として、いろいろ活用先がありまして、まあ、それを熱利用技術にも使おうっていう流れがあります。
磁性関係あるんですか？
はいはい。そうなんですよ。磁石に引き寄せられる力を、なんか磁化とか言うんですけど、その磁化っていうのが温度依存性があって。
あ、これは聞いたことあるの。あれですよね。磁石。
本当ですか。
はい、磁石に、クリップとかをつけたらピタってくっつくけど、
はい。
クリップめっちゃくちゃ温めたら磁石にくっつかなくなりますよね。確かに。
お、素晴らしい。そうなんですよ。
それか。
はい。そうなんです。なので、温度差があると、磁石に引き寄せられる力が非平衡になるじゃないですか、そうすると。そうすると、勝手に、力の釣り合いが成り立たなくなるので、中で、磁性流体が電力もなく動いてくれるという。
なるほど。
そう。これを利用して、ポンプに使おうとか、冷却システムに使おうとか、そういう、はい、試みがあるんですよ。
面白。
はい。ありがとうございます。
面白いですね。
はい。だけど、これもやっぱり実用化されてなくて、なんか、そう、ずっと磁場かけてると、中でめちゃめちゃ磁性粒子が集まって、はい、なんか、ドロドロになって、なんか流れなくなっちゃったりするんですよね。
あ、それはなんか大問題だ。
はい。そういう地味なことがあって、できないと。
でもずっと、 そっか、ずっとジルク当てちゃうとやっぱ固まっちゃうんですね、ああいうやつの。
そうなんです。なんか、じわじわじわじわ集まってギチギチになって、なんかアスファルトみたいになっちゃうんですよ。
ええー、あ、そうなんだ。
うん、そうなんです。なんだけど、はい。で、中がわからないという、普通の流体計算はよくされてるんですけど、こういう、磁性流体とか相変化エマルジョンみたいな不透明で、かつ、なんか、いろんな個層と液層とかがぐっちゃぐちゃになってるような流体って、もう中でどうなってんのか意外と予測がつかないっていう問題があって。
ああ、それはもう見にくいからってことですか？
あ、そう、実験で検証できないっていうのがまず一つあります。
あ、そうなんだ。
はい。あと流体シミュレーションでも、なんか、すごく、うん。一粒一粒の粒子の動きと、流体の流れを別々に勘案して、三次元で計算するっていうのが、意外ともうできてなくて。
めっちゃ大変そうですね、でもそれ。
そうなんですよ。だから、意外とすごく単純な系でも予測できてなかったり、分かってなかったりするんですよね。
そうか。だから、ただの液体だけだったら、
はい、
予測しやすいけど、
はい、
ちょっとでもなんか、なんだろう、味付けというか、
そう
なんか粒々みたいになってると、その粒々一個一個がどうやって動くか予測しにくいから、
はい、
結構予測が難しいみたいな感じ、
ね。そうなんです。お、さすが、はい。
禁止しにくそうっすもんね、なんか。
そうですよね。
なんとなくですけど。
はい、うん、本当にそうで、実際本当にそうで、流体計算は、はい。連続体で、を仮定してやる場合がまあまあ多いので、こういう場合は結構難しいことになっちゃいます。
なるほど。
はい。で、困ったぞというのが、
はい、
まあ、前半というか、そうそう。で、それ
を、困ったぞ。
困ったぞというのが、そう、背景ですね。
なるほど。これを、じゃあどうすんのっていう話ですか、はい、
そう、じゃあどうすんのという話です。
おー、気になる。
はい。ありがとうございます。で、まあ、私がどうしてこういう研究をするようになったかみたいな話をちょっとしていこうかなと、
うんうんうん、
大丈夫ですかね。
はい、いや、確かになんか気になりますよね。そもそも、
はい、
どこからこういう分野入るのかなみたいな。
はい。もう完全にたまたまではあるんですけど、まあそのたまたまの話をしていこうかなと。
はいはい、
で、なんか最初は私、なんか可視化計測みたいな研究をしていて、まあ今もしてるんですけれども、うんうんうん、計測系の研究をしてました。
可視化計測が見えるようにするみたいな。
そうです。で、一番メジャーで分かりやすいのだと、うんうん、PIV っていうのなんですけれども、パーティクルイメージベロシメトリーって言って、
はいはい、
粒子画像速度計測法っていうんですが、レンさんそれは知ってますか？
いや、初めて聞きました。
これは流体計測では定番なんですが、なんか流れの中に粒とか、うんうん、トレーサー粒子を入れてしまって、それをカメラで撮影して、その粒子画像から速度分布を実験的に出すみたいな、そういう方法ですね。
トレーサー粒子っていうのはだから見やすい目印みたいなことですか？
うん、あ、そうです。もう普通に粉みたいなのを分散させて、
うんうんうん、
そう、粉の画像を撮って、画像処理をして速度場を出すみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。そういうカメラと光源を使ったような計測ですね。うんうんうんうん、まあ、可視化計測っていうのは。で、そんな感じで速度場は、まあまあ、いろんな方法が確立されてるんですけれども、
はい、
なんかこう、スカラー量というか、温度とか圧力分布とかも計測するっていうことをやってまして。
圧力も、うん、
そうなんです。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、まあ、JAXA とか、はい、そう、JAXA でインターンシップに行ってて、そこから始めたんですけれども、なんか、航空機の表面の圧力分布とかが、わかるみたいな実験で。
うんうんうん、
そういう方法。
そんなわかる、どうやってやってんのか全然想像つかないんですけど。
そう。で、従来の方法だと普通に圧力センサー線で入れるんですけれども、
はい、
この可視化の方法だと、その酸素濃度に発光量が依存するような、蛍光剤、白金ポルフィリンで、レンさん科学系だから知ってるかも。
白金ポルフィリン使ってるんだ。
そうなんです。
わかりますよ。ポルフィリンは、でっかい輪っかみたいになってて、真ん中に金属とか入ったりするやつ
です。そうです、そうです。 そうです。あれ化学だと何に使うんですか？
あれはだから光合成とかよく出てくるイメージありますけど、なんかあの光とかが当たったらこういう性質持ってますみたいな研究とかやられてるイメージありますね。
はい、確かなるほど。なんでしょう、なんか中がイオン化してる、固体の状態でイオン化してるから、なんか物に溶かさなくても発光するみたいな特性がありますよね。
あ、そう、あれ不思議ですよね。
そう、はい、だからそれをセンサーに使いやすいというか。
ああ、なるほど。
そう、その発見ポルフィリンをその航空機の模型の表面に塗りつけて、
はい、
そう、それで圧力、酸素濃度が変わると発光量が変わるので。圧力分布が分かるよみたいな、そういう計測法、はい、
それ
めっちゃ高いんですよね、はい、
いや高そうだなと思いました普通に。
そうなんですよ、発見ポルフィリンが異様に高くて。
絶対そうですよね。しかもそんな航空機みたいなやつに塗る量ってえげつない量じゃないですか。
あ、でもまあ航空機のよりちっちゃい模型にして。
あ、模型か、なるほど。
はい、やりますね。
さすがに全部塗ったらやばいな。
そうなんですよ。
あ、でもそれ塗ってそれを撮影して、
はい、
見るとどこにどれぐらいのなんか圧力かかってるっていうのが見たらわかるみたいな。
そう、そうです、そうです。
めっちゃ面白いな、
はい、ありがとうございます。
なるほど。
こういう、そう、物体表面のその近傍の、はい、なんていうの、物理条件というかそういう境界条件みたいなのですごく物理的に重要なので、まあ正確に測る必要があるみたいな感じですね。
すごい、なんか、サーモグラフィーみたいに見えるってことですよね。
あ、そうです、そうです。
すごいな。
で、まあ、それと同じのリレー温度とかも測れるんですよね。それで、まあ、温度計測がすごい私は、まあ、売りというか、売りでやってきたんですけど、
はい、
なんか、温度計測って、まあ、結構簡単にできそうじゃないですか？なんか、サーモグラフィーとかを見てると。
そうですね、もう最近、至るところにサーモグラフィーありますよね。
そうなんですよ。
お店の前とか。
はい。そう。だから別に温度測ってるの全然面白くなさそうっていう反応をよく受けるんですけれども、なんか、実はあのサーモグラフィーって結構精度あんまり良くないというか、あのすごく正確に撮るのは難しくって。
ああ、ざっくりなんですか、
う
ん、
そう、ざっくりだし。まあ、
ざっくりですよね。
うん、そう。あと表面温度しか撮れない。っていう問題がありますね。
中身は分からん、
うん、そう、中身は分からないです。
そうですね。
そう、だから流体の中の好きな場所の温度って測れる手法がほとんど存在しないんですよ。
あ、中身をそもそも見たいっていう感じなんですね。
そうなんです、そうなんです、流体系だと中の温度がどうなってるのか知りたいみたいな。
あ、まあ確かにそうですね、
そう、確かにね、そこ必要性が確かに分野外だと分かりづらいですよね。
いや、でも
そこは重要だな。
まあまあ、それは表面とかだったら冷えてるよなみたいな想像はつきますけど。
確か、
そうっすよね。温度計ぶっ刺すわけにもいかないですよね。
そうなんです。ぶっ刺すと流れも乱れちゃうし、みたいな。
ですよね。
そうそう。はいはい、温度計自体が熱を持ってるので、なんか。
あ、確かに。
うん、そう、
そっか。
急速に変動するような場だと、なんか、全然追いつかないみたいな問題が。
確かにな。何度か分かんない問題ありますね。
そうなんです。
うん、
それでまあ、困ったぞという。ちょっと、それで他に水の温度を測る技術はあるんですよ。
水の中の温度ですか？
はい。
で、
それも PIV みたいになんかやるんですけど、ローダミン B をと知ってますよね。ローダミン B。
ローダミン B も知ってるぞ。なんかちょいちょい知ってる単語で。ローダミン B はでも普通に色素みたいな感じですね。
そうです、そうです。
はいはい。
ローダミン B って、あれ温度依存して発光強度が変わるんですよ。
なるほど。
そうそうそう。あの蛍光ペンのピンクみたいなやつですよね。そう。あれを水の中に溶かして、レーザー入れて、発光から温度見るみたいな。
あ、そうやって使うんだ。
そうなんです。
いや、なんか、僕は割と生物系に近いところの科学をやってたりするんで、
はい、
その、ローダミンといえば、
はい、
もうなんか、例えば体の中に何か入れるとしたら、それにローダミンちょっとくっつけれるとこあったらくっつけて、例えばその、くっつけたやつを、なんだろうな、まあ、マウスみたいに投与したら、これどこに行くのかみたいな、研究とか、なんていうか、体の中の位置を追うみたいな。
あ、そうなんですか。なんか、ローダミンって、
うん、
はい。 どこにもくっついちゃうような印象があるんですけど、なんかターゲットにくっつけることができるんですね。
どこでもくっついちゃうんですけど、なんて言うんだろうな。
はい。
ローダミンから、なんか、手生えてるみたいな、
は
い。
ああ。
とか。
そういうのを作るんだ。はい。
そうですね。なんか、ローダミンじゃなくても、まあ、いろんな色素から、なんかちょっとくっつけれる用の、うん、まあ、その、コンセント的な、なんか、のがついてて、それが市販されてて、で自分がその調べたいやつにそれをカチッとくっつけて使うみたいな。
それやりたい。そうなんですか。
みたいな、よくそういう使われ方をしてますね、色素は。だから、そっか、流体系だとそれそのものを使っちゃえばいいやっていう感じだから。
あ、そう、そうです。溶かしちゃうみたいな。う
ん、なるほど、なるほど。
うんうん、それで、まあ、温度は測れるわけなんです。
面白いな。
はい。だけど、水にしか使えないし、うん、あと、こう、ものすごい複雑な流れを知りたい場合に、
うんうん
うん、その時って非定常な流れのことが多いんですよね。なんか、よく知りたいのは非定常な流れというか、なんか、ぐちゃぐちゃ乱れてるような流れとか、
うんうんうんうん、
蒸発していく時の、動きとか、なんかそういうところが知りたいけれども、それだと、なんていうか、温度しかわからないから、その時どんな流れになってるかわかんないっていう問題があるんですよね。
ああ、そっかそっか。温度は必ずしも流れと一致してるわけじゃないみたいなことですか？
多分流れと相関はあるんですけど、なんか、速度と温度が一緒にわからないと、
うんうん、
わけがわからないみたいな。
ああ、そっか。
そうなんです。だから、本当は温度と速度を同時に計測しなきゃ、特に面白い実験結果が得られないぞという段階に来ているというか。で、その温度と速度を同時に計測するために、私が博士の時やっていたのが、その、機能性粒子というか、カプセルを作ろうみたいなことをやっていて。
カプセル？
そう。カプセル。で、PIV のトレーサー粒子に温度感度を持たせようみたいなことをやってました。
ああ、そっかそっかそっか、うん。そういう意味の機能性っていうことですか、
うん、あ、そうです、はい、そうです。PIV 粒子自体に、そのローダミンじゃないんですけど、まあそういう系の、そう、さっき言ったファキンポルフィリンとかを入れ込んじゃって、それで、その粒子の追跡をして、速度を出して、同時に温度を出すみたいなことをやろうみたいな。
すごい、だから、ただの粒の代わりに、めちゃくちゃミクロみたいなカプセルを作って入れて、
はい。
それを追跡しよう。
そうです、そうです。
それ、うん、そのカプセルどうやって作ってるんですか、それ。
そう、これはもう科学系の方から見たらもう、すごい子供のお遊びのようなやり方に見えると思うんですけど、普通に、ポリマーを有機溶剤に溶かして、水の中にエマルジョン状にして分散させて、そうやってちょっと待ってると、はい、そのポリマー、有機溶剤が揮発してくれて、ポリマーがだけ固まってカプセルになってくれるんですよ。
ああ、ええ
ー。そう。
結構簡単にできるんですね。じゃあ
超簡単です。そう。だからそのカプセルの中にいろいろ入れちゃうみたいな。だから有機溶剤、親油性の色素を入れちゃえばカプセルになるよね、みたいな。うん。
そっか、でもカプセルっていうか、なんだろう。うん、リポソームみたいな。
ああ、確かに。そうかも。うん。
あれはなんか油の膜みたいな感じですけど。
うんうん。中が油みたいな。うん、
そういうイメージですかね。
そういうイメージですね。それで、有機溶剤を追い出しちゃうと塊、固体になってくれるみたいな感じですね。
うん、なるほど、なるほど。
そう。だからまあ非常に簡単な感じなんですが、まあそれがあんまり、博士ではあんまりうまくいかなくって、まあその後、はい、他の大学に、そう、移って、まあ、一旦置いとこうみたいな話になったんですよね。
難しいのは、やっぱ、
う
ん、
そう。
何が難しいんですかね。
なんというか、そう、発光量みたいな、その、精度のいい計測をするためには、明るいシグナルの粒子である必要があるんですけれども、
うんうん、
なんかそれがどうもうまくいかないみたいな、そういうね、もうテクニカルな話ですね。
なんかちょっと強度が足りないみたいなことですか？
そうです。暗くてみたいな
のとか、は
い
は
い。
ああ、なるほど。
そう。小さいとこで使いたいと、やっぱ発光量が足りなくなってきちゃうんですよね。カメラで撮った時に暗くなりやすくて、それも問題でしたね。
なるほど。難しいんですね、
う
ん、結構。
まあ、そうなんです。意外と理想の通りにいかなかったなという感じが出ました。
うんうんうん。
で、まあ、その後、さっき言った磁性流体とかをやってる研究室に移ったんですよ。
おー、はいはいはい。
うんうん、そう。それで、なんか私が可視化やってきたから、なんか、そう、ケコさん、なんか、磁性流体可視化したいんだけど、できませんかみたいなこと言われて、
お
いや、できませんよ、みたいな、真っ黒じゃないですかみたいな。そうそう。そうそう。真っ黒だし、無理です、みたいな。
こっちは難しいの知ってんだよ、みたいな。
そうそうそう。そうだったんですよ。
はいはいはい。
うん、もう透明じゃないと基本可視化計測ってできないので。でも、そう、それで、まあでもいろいろ考えていたというか、まあぼんやりして過ごしていた時に、
うんうん、
そう、カプセルを今まで作ってきたから、カプセルの中に磁性粒子を入れてしまって、はい、それを光らせたらいいんだなっていうふうに思ったんですよ。そうそう。
ああ、逆に。
そう。
ああ、なるほど。
カプセル、そうそう、機能性粒子にしてしまえみたいな。磁性流体を。
それを、その周りは何なんですか、は
い、さっき言ったみたいな、まあ、いろいろやり方はあるんですけど、一番簡単なのは、さっき言ったポリマーみたいなやつと、磁性流体を混ぜて、分散させて固まらせちゃうみたいな感じです。
あ、そっか。うん、それで、その中身を光るやつじゃなくても、磁性流体にしたものを作ったっていう。
そう。で、一緒に光るのも入れちゃって、光らせるみたいな。そうすると、磁性流体を PIV できるみたいなことになったんですよ。
おー、なるほど。
うん、そうそうそう。
すげえ。
そう。で、おー、いいね、みたいな。まぁ、あ、ちょっと、そう、なって。
はい。
うん、なりました。
そうそう。これ多分、こんなめっちゃあっさり解決したみたいな感じで言ってますよ。多分これ、大変ですよね。
いや
どうなんすかこの。
アイディア勝負みたいな。
アイディア勝負
そうそうそう。
でも、それ着想してでもすぐできちゃうんすね。すごいな。
ああ、そう、意外とすぐできましたね。この点に関しては。でも、それが逆に、これどんなとこが難しかったんですかって、その、研究費の申請書の時に聞かれて、いや、簡単でしたって言うとすごい受けが悪い。
いやー難しそうですね、それ。でもこれは発想なんで、みたいな
か
も。
いや、そうなんですよ。
ひらめきました、みたいな。
そうそうそうそう。
でもそっか、カプセルに磁性流体を入れて、で、はい、それのいっぱいカプセルをだから集めて、その動き見るみたいな。
そうです、そうです。
感じですよね。
そうです。
あー。
うんうん。
そっか。
そう。
面白いな。全く身近な例えにないですよ、この現象。なんか。
そうか。
例えれねえかなと思ったけど、なんもないの。
確かに、ないのかな、うん、もしかしたらあるかもしれない。
なんか、ゲームセンターとかにある、
うん、
なんかぐるぐる回ってる、ドーム状の中がぐるぐる回ってて、はい、クレーンがウィーンって降りてお菓子取るみたいなやつ、わかります？
ああ、わかります。
あれぐるぐる流れてるじゃないですか。
はい。
であれが、なんか液体っぽいもんだったらどうなってかわかんないけど、はい、あれが全部カプセルに入ったおもちゃみたいになったら、
お
どこに黄色いカプセルあるかわかるとか、なんかそんな感じ
お
ですか。なんかめっちゃ適当ですけど。
あれちょっと、どうだろう。ちょっとわかんないかな。なんだ、確かに。どうすればいいんだ。
でも、やってることは、うん、だから、その、流れるやつを、一旦、それを中に詰め込んだ、
うん、な
んかカプセルトイが浮かんだんですよ。
はい、
ガチャガチャみたいな。
カプセルトイ。確かに、カプセルトイ。うんうん。
だったら、
そうですね。はい。
終えますもんね。
終えます。そう。終えるようにしたと。
終えるようにしたってことですもんね。
はい。うん、そしたら、なんか、磁性粒子が、いろいろ面白い動きをしてるぞということが分かったという。
面白いですね。
そう。それで、はい、ここで、ボスがそこで気づいたんですけれども、このカプセルにしたら、さっき最初に話した、なんか、実用化できない問題が、どうにか、いろいろどうにかなるのではということに、話が、そうそう、気づいて。
急に話でかくなりますね。
そうそうそう、そうなんです。はい、まずカプセルに入れると、固体だから合体しないじゃないですか。
うんうんうんうん。
うんうん。で、あと、すごい、ちょっと流形が大きくなっちゃうので、今までの磁性流体とはまた違うものではあるんですけれども、
うん。
ちょっと流形が大きくなると、詰まりにくくなるというか、
あ、そうなんですか？
そう。
なんか逆そうですけどね。
例えば、粘土と砂って、 粒子が大きさが違うだけで成分は一緒なんですよね。
ほうほうほう。
あれでも砂はさーって流れるけど、はい、粘土はそのなんていうか中の水がどんどんディスチャージされていくするせいでめちゃめちゃ粒子間の吸着力みたいなのがすごいんですよ。
うんうん
うん、で磁性流体もちょっと大きくしてあげるだけでさっとなんか解放させしてくれるみたいな。
そうなんだ。
そうのとか、で、あともう一個あるのが、磁性流体だけじゃなくて、なんか相変化物質なんかも一緒に入れてしまえば、なんか複数機能を流体に持たせられるよねっていうことに、そうそうそう、なって。
確かに確かに、さっきのやつも一緒に色素を入れちゃおうとか、そういうのができるっていうことですもんね。
そうです、そうです。
うんうんうん、
で、なんか、そうやって、で、かつ、可視化をすることで、多分実用化まで持っていけるんじゃないかなっていうことで、今、そういう研究をしているという感じですね。
それが今、現在進行形、
はい。そうですね。なので、熱利用するみたいな、流体デバイスを作りたい。省エネルギーの流体デバイスを作りたいっていうふうに思ってます。
ああ、なるほど。そっか、意外とカプセルにしちゃった方がいろんな問題が解決できそうみたいな、
そうなんですよ。まあでも始まったばっかりなんですけどね、
でもなんかカプセルの中に入れるものとかもちょっと難しそうだなと思って。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。